中京大学情報科学部認知科学科の三宅直美です。賢さを作る協調による競争というタイトルで話をさせていただきます。ご紹介ありがとうございました。いろいろ考えてみまして、裏の事情を聞くと、どうして私がここで招待講演をすることになったのかって、ね、いろんな事情があってのようなんですが、あまりそういうことは考えずに、この機会を使って今やってることを少しまとめて、何かこういうことが分かってきたというひとまとめの話よりは問題提起が多くなるような気がするんですが、今こういうことに困っています、こっちへ行きたいと思っていますというような話を聞いていただきたいと思っています。一言だけなんですけれども、招待講演者がというか今回2人いて、2人の平均年齢が50を超すんですね。認知科学会っていうのも変わってきたなというような感じが、去年は国際だったんですけれども、あんまり平均年齢高くならないようにとかいろいろ考えたんですけれども、やっぱり素直にやっていくとこういう風になってしまうのかな、若い人たちに頑張ってもらえるような場に認知科学会していかなきゃいけないなというような話で、私も年を取ったなと話を作りながら思っているんですが、今やっていることっていうのを一言でまとめてみると、認知科学っていうのを教えるということ自体が一つの研究テーマです。話の流れとしては、認知科学っていうのはそもそも教えるに足るかという話を前振りでちょっとして、で、教えることそのものが認知科学的な研究になりうるということを確認して、で、工夫次第にで実際に教えられそうな手応えが出てきている。ほとんどもう中京の認知の特に大学院生中心としての共同研究の成果ですので、いろんな名前を出しながら、しかも今回、会期の一番最初の日に私はこのスロットをもらったので、今回発表に来ている連中はみんなこれで迷惑するっていうふうになってますけれども、迷惑だけできるだけしないように、これがアドバンストオーガナイザーになるような形で話ができればと思っています。で、ここ3、4年こんなことを努力していて、一応すべて上の問いにイエスという答えを出したいいなというような、そういう話なんですが、認知科学というのを教える、特に学部に入ってくる18歳相手に、高校まで認知科学という言葉を聞いたことがない人たち相手に、教えています。で、認知科学って何というのに答えないんだよっていうやり方もあるんですけれども、やっぱり私たち の, その心構えを一つ示すやり方として、人を賢くする科学なんだというふうに今は言うようにしています。で、こうしてしまうとほとんど宗教みたいになっちゃうんですけれども、まあ、ほとんど宗教にこれ下手するとなるよなという実覚付きでやっていますというお断りみたいなもんですが、この自覚というのが結構キーワードになって最後まで聞いてきます。で、真面目にですが、認知科学というのは教えるのに足るのか、認知科学というのが賢さを作る科学だとしたら、やっぱりその賢さの仕組みを考察して、実際賢さを作ってみることで賢さの本質を調べていきたいんだ、やっぱり私にとってはこれが認知科学の王道です。相手が機械ならシミュレーション研究っていう一つのやり方が認知科学の中にあるわけで、だったら相手が人間でも賢さを作ろうという研究は人間理解を深めていくだろうと思っています。で、賢さの科学はなぜ必要かということを考えたときに、社会の激変に備えるために、人が人のこと、特に人と人とが一緒になって構成する社会の仕組みを知らなくてはならない、今まで私たちがやってたのと同じことをやって、これから先生き延びていけると思えないぐらいの、特に社会構造の変化というものが起きるから、だから人間が一人一人人間のことを知ってないといけないんだよ。これは私がやったのではなくて、もう30年ぐらい前に、まだ戸田先生が若かった頃に、Roles of Psychology for the Very Distant Future っていう講演を一つなさって、それが受けて、いくつかの言葉に翻訳されてというものがありますが、その中に、この時には残念ながら認知科学がないので、サイコロジーなんですが、この、数ページ、10ページに満たないような気がします。短い論文の最後に、Psychology must be the master science in the very distant future.To find new dynamic social systems and to let the precious mankind survive という形で、40そこそこの戸田先生の言葉で、語られているものというのがありまして、 やっぱりこういうところがそのこういう講演させていただくと顧問が入ってしまうんですが、私が心理学をやればなんとかなるかなって、これで一生なんとか食べていく決心しようかなと思ったのが実はこの論文だったというのなんですが、人間の社会が変わっていく、人間自体のもののやり方というのをもっと賢くしていかなきゃいけない、それができるサイエンスというのがどうしても必要なんだ、今これ戸田先生にお話をしていると、まあ、この時に考えていたサイコロジーが、まあ、彼が言うところのそのエモーションに関してのアージセオリーですし、これがコグニティブサイエンスであっても別に戸田先生自体は特にお困りにはならないそうで、そういうことを私たちでやっていきたいんだと思っています。でそういうコグニティブサイエンスを教えるという中で何を教えたいのか、人を研究する専門的にインターフェースのデザインのために研究する方法もそうですけれども、私たち一人一人が人間として生きていくために人のことを知っている必要がある、そのための研究法、広い意味での研究法なんだと思います。で個々の事実っていうのはたくさんサイコロジーをはじめとして認知科学に貢献する知見があるわけですけれど、それの一つ一つをバラバラに覚えたところで役に立つとは思えない、それらの間のその整合的な関係づけをやりたい、認知科学をやってて面白いのは多分こういうことができることだと思うんですね。いろんなところからいろんな話が出てくる、レイブの AMP っていうのは、素人の人たちがどうやって計算するかっていう話ですけれども、そういう中に例えばカッテージチーズの3分の2の4分の3 3分の2カップの4分の3を食べてくれって言われると、計算ではなくてまな板と指を使ってカップとまな板と指を使って計算する類の話から、スーパーマーケットで人は計算をするわけではない、いろんな外的なリソースを使って状況に支えられて問題解決するよっていう話が片っぽであるかと思うと、大脳生理学的な研究で主に被験体はハトを使っている渡辺茂さんが、どういうタイプの学習だったらば頭の中の大脳できれいに極材性が出てくるんだろう、彼らが今持っている方法論で、やっぱり実験室の中で実験室の中でのパフォーマンスのためにその場一時で教えたものっていうのは極材性がきれいに出てくる、逆に言うと大脳の一部を壊すと簡単に壊れてしまうわけですね。そういう話って強引ですけれども、これ両方重ねて見ていく中に、で状況依存性っていうのが一つの実験で何か出てきた面白いねこれっていう結果だけではなくて、人間の認知システムのベースがある一つの、ハードウェア的なものとも重なってるかもしれない、こういうある意味こうワイルドなコネクションを作って、人間って何だろう、人間どうやったら賢くしていけるだろう、それを考えていくのが認知科学の面白いところだろうと思います。ライスバーグの曖昧図形単一解釈説っていうのは、頭の中だけにウサギとアヒルの曖昧図形入れておくと、ウサギだと思った人は頭の中でいくらその反転させてくれって言ってもウサギにしか見えないけど、これはアヒルですってこう技術的に私は反転しますし、自分で書かせれば外に出したものは反転しますしというようなイメージ論争のラッシュバーグの、そこがメインではなかったのかもしれませんけれども、そういうタイプの実験結果と、例えば子どもが発達していく中で人の絵が描けるようになってくる、その子に人じゃない人描いてっていう、よくこんな質問考えつくもんだって思いますけれども、ということを聞いて描かせた時に、人を描くプログラムが年齢が上がるに従って部品化して組み替えが可能になってくるか、頭2つある人っていうのは描けるようになってくるか、でそこに人間のある意味ハードウェア込み の成長というものがかかってくるんだという話、部品化ということと知識変更ということがどっかでつながってる、深いところでつながってる、でそういうことに私たち その目を向けさせてくれるようないろんな知見っていうものを、それバラで覚えても仕方がない、そういうものを組み合わせて、そこから生まれる人の認知行動の仕組みについてのメタ理論を作っていくのが認知科学なんだ、だったら相手は大学1年生ですけどメタ理論を作っていくのが認知科学だよという話をしていけばいいんだと思います。面白いメタ理論というのが今どんどん出てきているところで、アージ論なんてその最たるものだと思いますし、進化心理学がそうかもしれません、それから、これも何代目かの会長の、適応的熟達化っていうのが今アメリカでもすごく流行りになってますけど、これも一種、メタ理論です。でメタ理論の面白いっていうのはところっていうのは、どれもやっぱり聞いた時ものすごく魅力的なんですね。だけど伺ってると常に構成改変中で、で戸田正直著の、アージ論についての本っていうのは、もうほとんどケンブリッジ UP と の担当の人と1年ごとに喧嘩してるみたいな感じでまだ出来上がらないけれど、使 作り変えられること自体が人間の賢さの表れだろう、作り変えられること、作り変えること自体を認知科学の中では大事にしていくべきだろうと思っています。じゃあそういうメタ理論というのを教えることができるのか、例えば学び方を教える、変えていくことを教えるというようなことが事実の、勉強をしてもらいながらその上でできるんだろうか、それが私たちの認知科学を作っていく上での一つの私にとっての今の研究テーマとしてのチャレンジだと思っています。で、私自身はそれに立ち向かうのに、持てる武器というかは、今のところは協調活動がだんだんすごくできる、環境で研究させてもらってまして、若手がたくさんいろいろ刺激をくれていますが、私自身の中にある持てる武器の元っていうのはやっぱり、もう20年前にやった博士論文の時の理論、コンストラクティブインタラクションっていうのしかない、そこがよりどころになっていくと思っています。これは2人共同問題解決場面で、2人でいると何が起きるかっていうと、2人参加した一人一人が自分の疑問を見つけて自分の解決っていうのを作っていく、一人一人が理解を進化させていく、そういう力を共同問題解決場面っていうのは持っているんだという話です。で、扱った問題がミシンの縫い目の問題で、ミシンの縫い目はどうやってできるのっていう話が最初にあると、少し話を知っている人がウワイトの輪の中を、端がないと、ミシンの縫い目みたいなのってできないけれども、実はボビンの中に隠れている端が、ウワイトの輪の中をこう全部くぐり抜けてしまう、そういう形で解決に至るのだよ、もうここまでで2時間くらいかかりますけれども、という話になると、そうすると最初にミシンの縫い目ってどうやってできるのって言ってた本人の方が、それは確かに綺麗な説明だけど、もしそれが成り立つとしたらボビンは一体どうやって本体にくっついているのというやり取りで、少しずつお互いが自分の仮説とそれに対する答えを作りながら発言していくことで、相手その人自身の解決に相手の答えがヒントになってっていうことが起きることは非常に稀で、というかミシンのこういうような話とほとんどそういうことが起きなくて、お互いが同じ問題を解こうとしている、相手が言ってることが刺激になって自分が自分の理解過程を掘っていくという過程が起きるんですが、これをやった時に、後から引用してもらったところを見ると、やっぱり協調問題解決過程っていうのを分析したっていうのは比較的早かったんだよねという話になってますけれど、やっていた時のやってた本人の心づもりっていうのは理解進化の理論を作っているつもりだったんですね。で、ミシンなんてデバイスですから要素があります。ウワイトが来る、下糸が来る、ウワイトと下糸がある一定の絡み方をする、でその説明っていうのはこうそういう構成要素の単純なつながりでできるんだ、ただ理解っていうのが深まるとかある一定レベルで止まるってどういう話かっていうと、構成要素をまとめて一つの説明を作ってそれで終わりにすることもできるけれども、構成要素そのものは一つのファンクションを必ず持ってますから、じゃあそのファンクションっていうのはどうやって起きるのっていう、いつでも構成要素で説明作ったら説明が出た途端に次の質問を生む下地っていうのが出来上がるんだ、たまたまこう下に書いてますけど、どっかへ説明を求めていけるっていうことですね。で、理解の枠組みっていうのはからこういう要素によってこの構成によって説明が出来上がる、説明が出来上がった時にはそこの中に一つ一つ説明を要請するような構成要素が入っているんだという、こういう枠組みで考えていくと、理解のプロセスっていうのは、イテラティブだという形で論文には通してもらいました。だんだん循環して、ミシンの話ですと話がだんだん細かくなっていく、細かくのが分かることはいいことだっていうニュアンスがどうしても出てしまうペーパーではあったんですけれども、この話はキリがないので結局は無限交代するしえるんだ、下のレベルに行くっていうのがいつでも良いわけじゃないんだろうと思います。認知研究なんてことをやってる場合には、じゃあどっかで大脳生理学的なレベルのハードウェアの細かいとこ行かなくっちゃ話が分からないのか、そういうことを言いたいための枠組みではなくて、それぞれの目的に応じてどこのレベルで話をまとめるか、それを決めるのが一つの賢さですし、そのレベルで決めた時に同時にこの話っていうのは別の説明、別のレベルの説明になっているはずだし、今自分が聞いているもん、今自分が分かっていることっていうのはいつでもその中にまだ解決されてない問題っていうのを、構成要素っていうのを説明されきってない構成要素っていうのを含んでいますから、自分自身に対してこれは本当に大丈夫なんだろうかっていう聞く、 きっかけっていうのは自分で作れるはずだ。説明はいつでも不十分で、あるレベルの説明がコンプリートに感じられる時にであっても、その構成要素についてなぜを問うことっていうのが可能であって、でしかもそれが説明の見直しにつながるんだ。これかなりメタな話ですけれども、こういう認識っていうのが理解の基礎にあるだろうでという話だったんですが、でこの説明の作り直しとか構成要素の成立を問うんだという話そのものは、これどうも話としてすごく分かりやすい話らしいです。でミシンの話を して、話してみないっていうので、心理系の方あるいは人工知能系の方だけではなくって、もっといろいろ会社の、経営やってらっしゃる方だとか、それこそ物のデザインをしている方だとか、いろんなところに行ってこういう話をさせていただく機会がありましたけれども、人の分かっていることってこうエンドレスなんですよね。あることが分かってきたってことは、その先に何が自分が分からないかっていうのが見えてくることなんですよねっていう話としては、ああそれは私昔からそうだと思ってました、そんなこと真面目にやってる学問があるんですかっていう反応がほとんどだったって気がします。そういう意味では説明の付け方っていうのは非常に了解共感されやすい。ただし人が個々の問題を解いているときに分かってきたよね、だからこの先にまだいろいろ問題があるはずだよね、その問題解く必要があるのかないのか全部一応整理してみようっていう話になるってことは非常にまれです。でミシンの場合もそこに行くのにものすごい時間がかかっているんですね。データ上では実際にはこのプロセスっていうのはゆっくりしか起きない。この自分自身に義務をかけるという働きが賢さの一部であるとして、で言ってることが了解されやすいならば、これは一般原則として大学生でも伝達可能だろうから、それを伝えていくっていうことはできるだろう。ただこれを自覚して実行することっていうのはすごく難しそう。ここはサポートする必要があるかもしれない。でこのサポートのためのヒントっていうのが私自身が分析してきた、今は仲間がどんどん分析を続けてってくれている2人共同問題解決場面の中にあるんじゃないかという話です。で2人問題解決場面というのがうまく働く、ソロとペアとに同じ問題解いてもらってペアの方がうまくいくっていうのは実はそうないんですけれども、同じ程度にいきます。それから、2人が本当に違うものを寄せ合って2つにするみたいな話であればうまくいきますけれども、一緒に考えたからだから考えが深まったっていうのはきれいに言えるケースっていうのはそうたくさんはないですが、それが出てくる条件っていうのは2つぐらいあって、で1つはその2人の間に変更可能な外化物がある。自分が考えてることっていうのはこれでね、喋ってること自体も外化物だというふうに今私は取っています。でもモデルを書いていたり何かものを作っていたり、そういう外化物があって、実はその外化物自体が成分を持っていない方がいいってちょっと細かい話があるんですが、それは深入りしません。これはでこの2人の間の外化物に対する見立て評価が異なるという場合に、2人の問題解決っていうのを2人が経験して理解っていう面から考えた時にベネフィットがあるっていうことがあるんですが、この条件じゃどうやって満たしていくか、2人の間で見立てが違うっていうのはほとんど確実です。何か出てくる見立てが違いますから、でそれぞれが外化できるってことがまず大事だろう。でそういうメタ理論の学び方への示唆としては、うまく外化ができること、でその外化物に対して吟味を加えるモチベーションが働くこと、でこの2人いることっていうのが吟味のモチベーションを与えているだろうというふうに考えると、なんか話が行ったり来たりしてるんですが、メタ理論の学び方の研究の焦点になってくるのは、外化っていうのは本当に何なのか、どうやって支援できるのかという問題と、協調っていうのはどういうことか、どうやって支援できるのかっていう問題に私の中ではなってきます。で、ここまでがある意味前振り で外化に関するリサーチクエスチョンなんですが、いろいろあります。取り上げられてきたものは私たちの興味とエネルギーのかけられた具合によってるんですけれども、発話っていうのはおそらく最も楽な外化だと思いますけれども、これがどこまで外的リソースに本当になれるか、発話するだけで話が進むっていうことはあるのか、ほとんど外化しないものを無理やり外化させられるか、外化したことのメリットがあるかが、そもそも外化、外的リソースというのは何なのか、上のような研究を通しながら、こういうことを教えてみようというようなことを、認知科学内何なり教えてみようという中で、外化を取り上げることによって人間が持っている外的リソースへの働きかけ方の本質を見ていきたいということなんですが、すごく軽く共同研究者の名前を出していきます。発話はどこまで外的リソースか、 ハノイの塔を繰り返し解いてもらうときに、その解き方っていうのを説明してもらうと、再起構造なんを持ってるというようなことへの気づきが誘発されるんだっていうのを落合博之さんっていうのが院生が一人やってたりします。すごくぶっ飛んでこういうところから何考えるかっていうと、発話くらいっていうのはせめて授業中でもしてもらった方が多分いい。今ここで一方的に発話してるのは私なんですけれども、で外科して何か原因があるとするとこっち全部返ってくるわけで、お分かりになりましたでしょうかってそこで3人ぐらいで話し合ってもらうっていうことをやった方が、もし本気で私がそこまで今日の話は分かっていただく必要があるんだと思ってたら、そういうことをすべきだというような話になります。で普段はしないことを外化させるっていうのは、読解過程ってほとんど頭の中で起きる過程を、ディスコースを文に切って、二次元配置でその読みの過程を禁止するっていうのを野田光平さんがやってますけど、これはお見せしてる暇が全部は時間的にないかもしれませんけれども、しかも手元で動かないので、これ5倍速ぐらいにしてますので、本人がこの速さで動かしてるわけじゃないですけれども、文章をこうやって並べていってる時に、どの文章を一緒にして構造化してるのかっていうようなことが見える、これをもとにこれだけやってて本人が自分はこうやって読んでるのかっていうのも面白いですし、そばで読みの過程研究してるのも面白いですけれども、実際にはこういうものがあることで、学生同士が、どうしてそのカードそこへ置くのというような簡単な外科が起きて、それがきっかけになって、考えを深める活動が起きていくというようなことをやってみたりしています。ここで切っとかないと、あとがここかな。でこのカードの延長のような研究としては、読みで何が難しいかというと、そのカードの場合には文ので単位に切ってますけれども、実際にはその文の塊でどれが一つの単位になっているのかという単位の切り出しと、それをこう並べていくときの構造化が難しい。でこの片愛の切り出しと構造化っていうのを読者のためにやってくれる文化っていうのはないのかっていうところ、漫画が多分そうなんですね。話したいことっていうのがあって、それをどのようにするかっていうのをコマを決めて、でコマの配置をきれいに組み上げると読んでわかる漫画っていうのができる。だから漫画による理解支援っていうのも可能らしいっていうのは石川誠さんという院生が今やっています。で普段はあんまり意識しない構造化っていうのをこんな風に、教授でやらせると、で道具を作ってやらせると教授なしで実際できるし効果もありますので、学んでることっていうのをじゃあ本当にばらして組み上げてみるっていうような活動を、学生に授業中にやってもらうってことで十分可能ですしできます。そういう話に加えて、じゃあ外的リソースっていうのはそもそもどういうものなのかっていうことを、考えているのは、折り紙を使って能動的な計算というのを、プロセスを細かく見ていくと、かなりもう年季が入ってきました。最初に考案した本人から次の人へ、引き継がれて、で、ね、今白井はじめさんがやってますけれども、外が使えるというようなものよりはもう少し積極的に外を使いに人は行くというようなプロセスが見えてきています。折り紙の3分の2の4分の3に色を塗れ、あるいは斜線を引けという課題で、すが、これ最初に計算をして答えは2分の1になります。2分の1のところに線を引いて、その2分の1の部分に色を塗るという人は1割ぐらいしかいない。折るっていうのはそうたくさんいるわけではなくて4割ぐらい、あとの人たちは指で示したり印をつけたりしますけれども、いずれにせよ折ると印をつける足して9割、外を使って人間っていうのは計算をしている。じゃあその折り紙だから折れるからっていう話になった時に、折り紙だからではないようなんですね。厚紙なりアクリル板ってものを使ってやっても、あの割合ほとんど変わりません。いろんなことやってますけれども、じゃあなんでやってるのかっていうと別のメリットがありそう。これどんな折り方してるかの非常にラフなあの分析の一部分だけ持ってきてますけれども、右側のようなその、皆さんから言って右側ですね、非常に折り込んでいくっていうのはそのプロセスかからないタイプの、パスを通るのではなくて、むしろ、手数はかかるんだけれども途中であの丸で、囲んであるところですけれども、1を見に行って3分の2ができたのねっていう、自分がやってる仕事の中途結果を外で確認しに行くというパスを人は非常に好んで取ります。という意味では外を使う計算のメリットっていうのは、そこにやったことの跡が残っている、やったことのプロセスの途中と結果ですけれども外化されている。 でそれを使って自分がやってることがちゃんとうまくいくかどうかっていうのを人は確かめに行く。多分聞いてもいやここで位置広げてみたのは確かめに行ったんですっていう現実は取れないと思います。でもこれ行動を見てると、そういうことをやってるよねこれはという、あの、偏りっていうのがかなり大きく見られる。で外があれば使える、あったから折れたから折ったんだっていうよりは途中を見に行くっていう外が有利なことを前提にして外を使いに行っているというデータが繰り返し出てきています。でもし人が外が使えるってことを知ってるんだったら、じゃこれを2人で一緒の場面でやったら何が起きるんだろう。ある意味今シロさん自身がこっちの方向で進めててくれて、あの今回彼が話を持ってきてますので、詳しい話は私はここではしませんが、ある意味自然な、生き方なんですけど、面白いなって私自身が思うのは、私自身は折り紙を2人でやらせたら、なぜ片っぽは2人で3時間4時間振ったもんだしてもらうプロセスをプロトコルを取ってゆっくり分析するっていうのが私の得意技なんで、2秒や3秒で決着がついてしまうところのビデオを何回も見て分析してっていうことはあんまり思っていなかった。言われてみればこれ当たり前みたいなんですけど、やっぱりこういうところに協調作業 の効果って出てくるんだと思います。折り紙計算っていうのを2人でやってもらったら何が起きるか、この時には4分の3の3分の2はどうなりますかっていうのを聞いておいて、立て続けにじゃあ3分の2の4分の3はどうになりますか、別の折り紙で聞くということをやってみると、これ1人でやってみた時には1回目から2回目の間でやり方を変える個人っていうのが下の少し黒くなってるところです。あんまり2回目だからって言ってやり方変えるっていうのは多くないんですけれども、ペアにすると2回目に計算すればいいじゃんっていうので、方略を変える人っていうのは、たくさん出ます。ここで何が起きているのかっていう話は、シロさんの話を聞いてください。ただ複数で外を使っているメリットっていうのは、ちゃんとうまくいってるかどうかを確かめられるっていうことだけではなくて、やっぱり私のやってることが他人から見えるところのメリットっていうのを、これだけ人が外を使おうとするんだと私たちっていうのはどこかで知っているのかもしれないです。でそれは別のやり方に気づくっていうことですし、複数で外を使うメリットっていうのが分かっているということで、ちゃんとうまくいってるかどうかを確かめられて別のやり方に気づいていけるんだ、一人一人がそういうことができるんだというところに、私たちが社会的な存在としてみんなで一緒にものを考えていく社会というのをこしらえて、そこの中で一人一人が考えを深めていって、その考えをまた相手にぶつけていって、相手にぶつける中で新しい社会を作っていくという協調から競争へのメカニズムが潜んでいるのかもしれません。ではこの協調に関するリサーチクエスチョンとしては、じゃあ他者を導入すると本当にこういう今言ったようなですね、互いに少しずつこの異なった視点というのを持ち込んで2人がこうじわじわって進むっていうのことが本当にどのくらいあるのか、2人が進んだようにこうバルクで実験やって見えるのは、誰かやっぱり答え知ってた人がポンって入ってきてこれじゃないって言って出ていくっていう、あのそういう一人主導型のプロセスなのか、本当に2人がコンストラクティブにインタラクションしているのかということは調べてみたいところですし、そういうことでメリットがあるならば、たくさんの他者を利用する方法っていうのはないんだろうかというようなことがリサーチクエスチョンにはなると思います。で折り紙問題を2人で解くプロセスっていうのを、枠組みを作って、実際にはどういうプロセスを取るはずかっていう一瞬タスクアナリシスをしてですけれども、こう細かく分析した結果というのを見てみますと、1人が、結論に、突然気がついて、それが2人のプロセスを引っ張るというよりは、2人ずつがこうなんじゃないって第一段階を出す、それに対してもう1人がだったらこうなんじゃないって2つ出してくて、それが2つ出てくると、さっき1段階目出したのがそこまでいけるんだったらここいけるよねっていうふうに、組み合って噛み合っていっているようです。この辺はもう少し本当にあのタスクも今まだこれあの塩さん自体は折り紙でやってますので、タスクを変えて確かめていきたいところです。で他者の導入っていうのはあのいろんなところでやってると、聞くわけで、実際先ほどハノイの塔で話すといいよねって話したんですけど、やっぱり実験者に対して話をしてるんですね。だからどういう話をどういう文脈でしているときに、じゃあ原因がありそうなのかっていうのを少し細かく見ていくと、やっぱり実験者に対して、Q&A をやってる、今やってたことはねって説明をする、それの他にただいまこういうことやってますっていう実況放送ができますけれども、実況放送の文脈ではなくて説明報告の文脈で原因が取れているようですし、 2人で話し合いながらやるのがいいんだったら先生2人にして1人に教えさせるって言うといつもと逆ですけど、ことをやってみると教師の方が何をこう言葉尽くしてどういうふうに考えて教えてるかっていうのがもうちょっと見えるんじゃないっていうのを分析してるっていうのも鈴木慎吾さんというのもいまして、うまくいってる時には多視点導入型になっているような結果が出てきています。で、質の高い QA っていうのは大事だよね、じゃあこれは授業の中に入れたいよねっていう話ですけれども、初心者には難しいっていう問題がありますし、 QA であれば基本的には1対1です。1対1で起きているメリットを受けられるのが1人だけではもったいないよねという発想がありますので、素朴な発想支援っていうので、とにかく初心者が質問できないって言ってるけど実態を調べてみるところから地道にやりましょう。木本茂典さんって今これ修論でやってますけれども、授業中にとにかく気になったらその都度何でもいいから書いてって言うんで紙と鉛筆を渡しとくという、かなり手の込んだテクニックでデータ集めてますけれども、こういうことをやるだけである程度 その、自分がわからないところへの外化気づきへのレベルアップっていうのは見られますし、ちょっとやってて面白いのは7回目8回目の授業で7回目8回目の授業で話されていることに対して質問が出てくる、あるいは先週やったことに対して質問が出てくるっていうんだったら私たちも教師として予想がつくんですけど、やっぱりっていう感じなんですけど、1回目2回目ってずっと前にやったことの話をもう1回、教師としては応用話をしているときに学生の方はそうだったのかっていうので1回目2回目の話に対して疑問を持ってるっていうことが見えてきます。これは確かに学生さん授業中に先生1回目の授業ですけどって言って聞かないわけだろう、この辺はテクニカルなサポートが考えられたら面白いと思いますし、1対1で起きる QA っていうのを公開してしまったらウェブの掲示板もあることだし、これ中山隆弘さんというのが学部の1年生の時に頑張って作ってくれて今年2年生で、学会で発表させていただいてますけれども、これは動くのだったのかな、教師がたくさん出てくるようなタイプの授業で、教師のレクチャーノートですとか、先生の話を TA さん大学院生の TA がまとめたノートっていうのを掲示板上に、少し一文一位ぐらいに切って番号つけて掲示しておきます。その番号をクリックするとそこにコメントを書くことができる。で、そのコメント書くと、そのコメント書いた行の最後に、ごめんなさい止まっちゃった、よいしょ、マークになって出てきます。で、そのコメント、あ、ここにコメントあるのねってマーク見に行ってその中にレスポンスをつけていくとマークの右側にレスポンスがいくつついてるかっていうのが、これ実際レスポンス読んでるところですけど数字になって出てくるという、こういうシステム、これだけやったんですけど、こういうものを作って、1年生の授業に入れてみると、講義主体の授業ですけれどもその中でこうじわじわコメントする人から与えられたものに対して自分から働きかけるっていう文化が、できてくるように見えるようなデータパターンが出てきています。作ってもほとんど全部私手作りで今のところやってまして、そろそろ時代変えなきゃいけないなと思ってるんですが、手作りでやってるものですから裏で全部ログが取れるっていうので何でも分析できるっていう強みはなかなか捨てがたくて、やり方ちょっと変えられないで今苦労しているところではあります。ただこういうことを考えていくと1年生の間にじわじわっと質問もありかなと思った人たちが2年生になった時にもうこういうヘルプがスキャフォールドが何もないっていう文化に行ってしまうのではつながりませんから、授業の間をうまく組み合わせて構成していく、一人一人の教師が自分の認知科学の知見で自分の授業を良くしていくだけじゃなくて、やっぱり一つのカリキュラムってものをチームで作っていて、チームとして学んでいく学生に当たっていく必要があるんだろうというふうに思ってはいます。で、これらを集大成して授業を作るというような話の中に認知科学を教えるというのが出てきまして、ある意味学部のゼミ生さんから総動員で、いろんなことやってもらってますけれども、主な担当って増川博之さんというのがやってくれてます。で、グループ間の協調活動を意識的にサポートするようなツールを入れて、認知科学的な考え方で認知科学的なコンテンツを入れていこう、グループの中での話し合いを支援することと、グループ同士が調べてきたことっていうのを、成果を利用し合うこと、グループ内っていうのはそれこそ簡単に出てくる外科過程を拾い上げて、 でだけどそれもこんなことを考えてみたんだけどどうだろうっていうのをまだ簡単な説明のレベルから外化しながら少しずつ直していくっていうことをやっておいて、で少し固まってきたらそれを今までそういうプロセスを一緒にしてない他のグループに開いていく。でお互いのグループの中で、吟味し合っていって、やっていけるんじゃないか。こういう事業が回りそうなテクニックとして目につくものはいろんなものを何でも使っているというのが、現状ですけれども、このレッコノートっていうのは簡単に言うとノート共有システムなんですけれども、2つのノートを1画面に無理やり2つ同時に、掲示しまして、でそれの間に関係がつきそうだったらリンクを貼って、ただそのリンク貼るときにノート A と B なら A から B へはどういう関係があるのか、 B から A はどういう関係があるのか両方とも考えてっていう、ちょっとうるさいことをやってるんですけども、そういうことをサポートするためのシステムです。よいしょ。左上と右下にメニューがあって、メニュー開くとノートが出てくるシステムになってますけれど、コメント書くときには直接ウェブ上から、書き込んでいけます。で実際にはあのメニューを開いていって、メニューの中から自分の、見たい資料を引っ張り出してくるということをするんですが、ノートを開けるとだいたい右側の窓にそのノートについてのリンク貼られたコメントのリストが出てきます。でこの2つのノートの間にリンクを貼りたいときには上が上から下、下が下から上、両方の間の関係っていうのを両方考えて書いてよね。でそれを書いておくとそれがまたリンクリストに、付け加わってできていくという、そういうシステムの雛形で、これも少しずつ改良しながらそろそろ大幅改造かなと思っておりますが、こんなシステムを使って事業をこれはもうよかったかな、やって3年4年目になります。この中の一部分を最終日のワークショップで増川自身があの、話をさせていただいているのと、あと彼がポスターも持ってきてますので、細かいところに興味がおありでしたら本人に直接聞いて、ください。大まかに言いますと、最初は相当3年生の選択の授業で希望者使ってくださいというのでやっておいて、で次の年には少し良さそうだったので、選択の授業で全員に使ってねということをやりまして、でここでかなりいい結果が出たもんですから、よし行こうというので2年生の必修の授業を相手に全員でやりましたらば、100人以上を相手に i システムを使うということになったんで、ちょっと大変で、した。で今年はその経験をもとにまた再度あのこの2年生必修全員数年というのにチャレンジしておりますが、この真ん中の一番うまくいったところで、あのうまくいってる話だけしますと、この問題解決論っていうののああいうツールが入ってくる、で学習者自体が自分たちで調べて自分たちで説明をして、自分たちが調べてきたことを少しずつ深めていきながら、自分たちが調べてきたことだけじゃなくてそれぞれのグループがやってる全体を利用していこうっていう、そういう話ですから、ツールだけじゃなくてやっぱりそのカリクラムのコースワークの方、どういう活動をいつしてもらうのかっていうことの、組み上げっていうところに、私の言い方で言うと認知科学的な知見っていうのが必要ということになってきます。でこの場合は問題解決論という、話ですから、最終的に人っていうのがどんな問題解決システムなのか、どういう特徴を持っているのかっていうことがいろいろ知られている知見の中からをまとめてレポート書いてくれればいいよねという事業で、そのために一番最初の3分の1ぐらいの時期に、3年生ですから花の音って知ってるよねとか、4枚カードってのあったよねとチラチラ聞いてはいます、あれかなっていう。でそれであれかなっていうので、結構、もう賭けも含めて、このゲームについてこのパズルについて調べますっていうのをコミットしてもらって、小グループで研究例を調べてまとめるいうことをします。でまとめた結果をレコノートの中に書いていって、少しずつリバイブかけていって、でそれをクラスに発表してもらうわけですけど、ここでそれぞれのものが出てきます。で出てきたものを発表聞いてもらっているときに、あなたは4枚カードの担当だよね、あなたがやってる4枚カードの話と、じゃあハノイの塔の話とかポルソンの水瓶の人工知能のシステム作る話っていうのはどう関係しているのかっていうことを考えておいてほしい。でその考えた結果っていうのをノートの上での、さっきのレコノートの上でリンクのコメントとしてつないで関係を作るということをやって、 全体みんながやってることっていうのをまとめ上げていくと何が起きるんだろうねっていう活動そのものをやってほしい。でこの関係をつけて、それぞれが発表してそれに関係つけてみてリンクをつけてみてっていうような活動する時期っていうのが真ん中3分の1ぐらいあって、で最後の3分の1から、もう授業終わっちゃってまとめあのレポート書いてもらうところまでに少し時間がありますから、そこの間で、リンクを貼ってつないだつなぎ方そのもの、あなたたちのグループはどうやってつないだ、こちらのグループはどうやってつないだっていう全体構造そのものをまたクラスに対して発表してもらうということをして、それ同士を外貨比較参照吟味の対象にして自分たちの一人一人の知識を構造化していくということをやってもらうというようなことをして、最終的に内容を統合的にまとめてね、最後に、要求するのは人はどのような問題解決システムか、クラスがみんなで調べてきたこと、プラスアルファでレポート1本書いてよねという話になります。でこれ簡単に図式で言いますと、それぞれが小グループの中で、いろんなタスクを調べていく、でそれぞれの間にリンクを貼ってコメントをつける、でコメント自身を一つのレポートにまとめ上げるという3段階の活動で抑えているということで、こんなことやって普通に講義やるのと内容的にどのくらいこう量的にですね、落ちますかっていう類の質問をよく受けるんですが、いろんなグループが取り上げたものの数っていうのから言えば、丁寧に教師が話をしている時の、に触れられるトピック数っていうのをやっぱりさすがにこれ相手が、人数たくさんいてやってますんで上回ります。一つの授業で4枚カードでしたら丁寧にやったら90分かかってしまいます。で大体12回から15回ですから、でそれで講義だけでやっていくとすると15ぐらいしか話できないわけですね。でそれじゃあ多分、いかにも足りないですから、一つの90分の授業の中に頑張ると3つぐらいの話を入れるわけで、3つ入れたとして15回で45トピックいけば、万歳だと思います。相当忙しい講義になると思います。でそれまとめる機会は全くチャンスないわけですね。まとまってるのは教師の頭の中だけっていう話になりますけど、今回の場合ですとは、23ぐらいの、グループができて、私の方で用意してたのが11、学生が勝手に拾ってきたのが、15、28ぐらいのテーマについて、報告ノートっていうのが最終的に48ぐらい出来上がってきてる。でこれをじゃあどのくらい、いつ頃何やってるかですね。ノート作成してるのは一番最初にやっぱり調べてきてねっていう時期が多いです。でその時期にはグループで、水色のところがグループのノートの数ですけど、グループでやってる部分が多い。でそれがだんだんまとめの期間になっていくと、それを利用して個人が考えていくっていう活動が起きているんだということが見えます。で実際そういうノート作って、じゃあ他人のノートなんて本当に見に行くのっていうことなんですが、これちょっと数字が少なく小さくて見えないでしょうか。全体のログ合計って一番右の欄で見ていただいて、自分のグループを見に行った回数っていうのが、全員の全期間の総計で400弱です。でそれに対して他のグループの他の人が書いたノートを見に行ってる回数っていうのが6786回ということになっていて、人が書いてるノートっていうのは気になるようです。途中で書かれてる時からちょこちょこちょこちょこみんな見に行っていて、で あそこまでやってるっていうので新しいものを付け加えてるというようなことが起きています。でじゃあリンクを貼らせてねってことをやったんですが、リンク貼ると何かいいことがあるの、ちょっと面白いグラフになってますが、リンク折れ線で書いてるのが、折れ線で出すのがいいかどうか分かんないですけども、リンク数別のノート数で左が0です。0がさすがに多いです。で5つ以上リンクがついているのってのは15ぐらいしかなくて、数的には少ないんですが、その少ない15のノートっていうのが5つ以上リンク持っている場合にはこれ862回っていう参照数を持ってて、その参照数が青のグラフですけれども、リンクの数が多ければ参照数が多いっていうのはログからも見て取れます。どういうリンクをつけるのか、細かい話はマスカさんのポスター見に行って、こういうデータが出るのかっていうのを一緒に議論していただけると、ここはこれから何が本当に言えるだろうというのを、ね、議論していただけるとありがたいんですが、大雑把に特徴だけお話しすると、リンク貼るという時に自分のノート中心に、自分のノートに自分でリンク貼るというのもグッと回るのもできます。それから自分のノート中心に他の人のノートにリンクを貼っていくということもできますけれど、 リソースとしてノートがありますから、他の人のノート同士に勝手にリンクを貼る、あなたのノートのそれとは誰さんのノートとはねっていうリンクを貼るっていうことも起きて、これが実際にはできないと、私がラスバクの話とカメラストーンズの話をつなげてみたら何か分かるよねってことは起きないので、本当はこういうことがたくさん起きるっていうのが研究者の頭の中では起きてることなんだと思うんですが、それがこの青です。ちょこっと学部の3年生でも起きるよというぐらいで、ただ自分のグループ中心に、外のグループに貼りに行くっていうのがあの紫色の部分で、関連付けてねって授業の中で言ってますから関連付けに行ったのよねって言えばそれはそうですが、そういう活動っていうのが、カリクラムコースワークの設定のサポートで増えていく。でその中で最終レポートの評価、このぐらいですか、全体のシステム評価ができませんけど、こういうタイプの研究ですと、23グループのから10グループから、かなり質の高い、詳細レポートが出てきています。タイトルは最初にお話しているように、人間はどのような問題解決システムかという、タイトルとしては随分学部の3年生の半期の授業で教師がしらっと聞くにしては要求度の高いレポートだと思います。レコノートを入れてこういう形で授業をやる前には、私自身こういうレポートを書いてもらおうっていう発想ができなかった。あなたが調べた研究例を中心に、何が分かっているかをまとめなさいっていうぐらいがせいぜいだった。だけどレコノートみたいなシステムがあって、全体をまとめていくことっていうのは大事なんだから、それ素直に活動の中でやってみようよということがコースワークの中で活かしていくことができれば、教師の方としても結構安心して、全体みんなが調べてきたことってまとめると何が分かってるんだろうね、認知研究ってものの中で人間問題解決研究ってたくさんやられてきたと思うけれども、それまとめてどんな話になるかっていうのはあなたはどう思うっていうことを3年生に聞くことができる。その中でも10件の中でやっぱり自課題中心にガーってこう書いたっていうのが3件ありました。それよりも全部をリストアップしてとにかく、まとめたというもの、これはかなりメティキュラスな論文にレポートになります。でそれをもう一技、自分の方からだからこういうことらしいよねって統合してみる。ここで出てくるのはさすがに学部の3年生のレベルの統合ですけれども、そういうタイプのものっていうのが出てくる。関連付けてその関連性を吟味してっていう活動をテクノロジーのサポートとカリキュラムの中でのサポートっていうのでやってて、もう一つ、ちゃんとお話ししてないのは、クラスの中には、システム回してるマスカーさん自身から他の院生ですとか去年この授業を取ったはずの人とかっていうのが、少ない時で 2,3 名、多い時ですと、5名以上が実際入って、学生たちの活動っていうのをサポートしている、授業外での活動をサポートしているなんていうので面もあります。だから、私のカリキュラムとツールだけでこういうことが起きているとは、思いませんけれども、こういう工夫をすることで結構学生というのは頑張っていろんなことをやってくれるという事実はある。でこれをそのまま、スケールアップして去年2年生にやってましたら結構はちゃめちゃで、その時の、はちゃめちゃな授業を受けさせられた2年生というのも今日来てってくれてたりもしてますけれども、そういうところからある意味じゃあ本当に人が一緒に自分の考え方をそれぞれ調べたものを、比べていくっていうのはどういうことなんだろうねということを見直して、今年は認知科学の概論的な2年生の、最初の1年生の概論は別にありますけれども、2年生の中でそもそも認知科学って学際的な学問なんだから、人工知能的なモデルを立てる、やり方アプローチとかトップダウンに理論がこうなんだよねって理論から押すアプローチとか、もうとにかく実験取ってって実験 でボトムアップにこういうこと分かってるからこうなんじゃないのって攻めていくアプローチもありますし、最近ですと大脳生理学的なアプローチもありますし、多分認知科学的な認知科学のプラグマティズムを体現したようなインターフェース研究であるとか、こういうラーニングサイエンスであるとか、こういう仕掛けを作ってみたらここまで人って動くはずよねっていう、応用研究っていう名前あんまり好きじゃないんですけれども、それ適応的な現場思考研究っていう5つのアプローチがある。でそのアプローチそれぞれで、自分はどのアプローチが好きそうっていう感をつけといてもらって、知能ですとか学習ですとか、そういうテーマについて、いろんな研究があるよねっていうのをグループで調べて、5つのアプローチを持ってきて、学習についてシミュレーション研究はこうでねっていうのを5人ぐらいのグループで話し合ってもらって、でそれをまとめていって、そのまとめ方自体を他のグループと比較してというような授業をやっ ってこういうものの前に、掲示板型の、人に物を聞いて答えを得るっていうこと自体が共有財産なんだっていう文化の上に、こういう事業を入れていって、後期はここから認知科学がどういうテーマで何考えてたら面白いんだろうねっていうのを2年生が2年生の頭で考える、2年生に考えられないことはないと思います。シロさんと私で随分長くやってしまった折り紙の3分の2の4分の3に斜線を引いてっていうのは、もともとカッテージチーズの3分の2カップの4分の3トルトっていうのを文化人類学者が、観察したっていう有名な例があることはあるんですけれども、これ折り紙でできるんじゃないですかって言い出したのは2年生だったんですね。でそれがきっかけで、いろんな研究っていうのが開かれていく。そういう意味ではある意味ナイーブではあっても、学問自体にナイーブではあっても人間ってものを見るある種の視点を持っていて、で、こういうことが分かって面白いんじゃないのってセンスを持ってた人が、乱入してくることができる余地のある学問分野でもある。でそういう人たちが考えていることを周りにきちんとプロがいて、それはこうやっていったら何かなるんじゃないの、一緒に活動していくエネルギーと暇があれば、そこから新しいものが出てくる分野でもあると思いますので、そういうような形で一つには認知科学っていうのを認知科学の中で教えていけるようなシステムっていうのをちゃんと作っていきたい。でこういうふうにして考えていくことで、人間が人間のことを考えるっていうこと自体が、認知科学にたまたま来てくれた学生だけではなくて、人間についての興味を持ってる一人一人の人間っていうのが持ってて、自分たちがやってることっていうのはどういうことなんだろうっていうのを考えていける。でそういう人間理解っていうのを、それが人間の文化的な共有財産になるための認知科学っていうことを考えると、認知科学っていうのはかなり一種教養教育的な面っていうのを持ってるのかもしれないとすら最近考えています。やってたことを最後まとめていきます。気づいてみますと、いろんなことをやってきて、認知科学を教えるのに読んで理解するとか、書くとか、計算するとか、説明するとか、やってることを振り返るとか、自分を評価するとか、考えを作り直すとか、人から学ぶとか、いろんなことをやってきてるんですけれども、やってみて分かるのって、読むっていうの一つとってものすごく難しいことらしいっていうことですね。本をバンって渡して読んできて、何が書いてあったって言うと、最初に書いてあったことと真ん中に書いてあったことと最後に書いてあったことを抜いてきて、最初がこうで真ん中がこうで最後はこうでしたって言われると、こっちは読んで中身知ってますから、相手もこっちと同じぐらい分かってるかって思ってしまいますけど、カードを並べてなんていうのは、そのプロセス逐一見ていくと、それやってくれたからって言って分かってるレベルっていうのは、構造化されてるレベルっていうのは、私と初めて読んだあなたっていうのはこんなに違うのねっていうのが、ますますあからさまになる。今までいろいろやってきた中で、どうも簡単にできるのって、どうも折り紙の上で3分の2の4分の3計算するっていうのは、これはすごく早いですね。これはできるみたいなんですけれども、他のことは大抵のことがものすごく難しいです。そうやってその逆手で考えてみると、まともに扱ってきてないのは、例えばこうやって話聞いてるときに、人ってどのくらい本当に話が分かるもんなんだろうか、あんまり分からないというふうに思ってみるのが正しいのではないか、この辺も少し調べて、それこそ大学の授業なんかを考えていくときには、この辺のところも分かっていきたいな。発話する方の効果は調べてきましたけれども、音として受け取ったものを、じゃあ人ってどういうふうに受け入れられるんだろうかって、シークエンシャルでエフェメラルです、相当大変な処理だろうと思います。で一生懸命いろいろやってくれてる、まあ、仲間の学生たち見てても生活結構大変で、今回話を持ってくるのに昨日の夜中までみんな練習してましたし、今年寮が急に英語になるとやっぱり大変で、英語の学会だと発表するのちょっとなっていう人たちがたくさんいる。こういうところどうやってサポートしていくんだろうかっていうことも、認知科学が教養教育なら多分私たちの仕事の一部なんだろうと思います。まとめてしまうと、やってることは何なのか、コンストラクティブインタラクションから、内的リソース外的リソースの細かい相互作用のあり方っていうのを片っぽで詰めていきながら、それを使って、じゃあ認知科学っていうのを私たち一人一人がものにして使える道具ができる、人が分かる事業ができる、社会のシステムがネットワークが入ってきて変わっていくときにどう対処したらいいかが分かるっていう、そういうことをやっていくためには、私たちがやっぱり 立ち戻れるところは自分たちが知ってる当たり前のことでしかないのかもしれません。でもそれを一つ一つ確実に、こういうことやったら良さそうよねっていうのを丁寧に実現していくことが、相対として賢さの実態につながるのかなというような気がしています。一種のフォークコグニティブサイエンスというようなものを推進していく必要があるのかもしれなくて、人が人について知ってると思っていることをみんなが見直せることで、当たり前にやっていることというのの基本として、中と外とのインタラクションという分析の対象として非常に厄介なものがありますので、その相互作用の中身というのをどうやって見破っていったらいいのかという方法論を確立して、分かってくるところから、活用していって、賢さが本当にそれで実現できるかということを考えていく。この辺ができてくると、一般常識としての認知科学っていうのができるようになるのかもしれない。相互作用っていうのをずっと見てきて思うことは、賢さの実現、相互作用を使って共に何か新しいことが出来上がっていってしまうっていう、その競争性っていうのがむしろ人間の認知活動の本質なのかもしれないというふうにますます思うようにはなってきています。ただその本質っていうのは私たちがなぜか身につけてきたもので、偏った使われ方をするようです。ここでは競争できるけどこっちではダメって大抵なってますから、その本質を解明して私たち自身がより賢くなれる社会を作っていきたいというようなことを、こういう機会をいただいて、なんか無理やりまとめたっていう感じなんですけれども、ちょうど時間いっぱいかかってしまいました。どうもありがとうございました。